ここで平成28年2月10日現在の会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、区民フォーラム未来は未来、日本共産党杉並区議団は共産、自民無所属維新クラブは自務、命平和クラブは平和、杉並ワクワク会議は杉和、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉、無所属は無です。一般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問といいます。2月15日から17日に19名が質問しました。その用紙をお知らせします。このあと質問は女性が、答弁は男性が担当します。なお会派名は略称でお伝えします。住宅都市杉並ににぎわいを、観光施策今こそチャンスだ。質問者は大和田真自民。住宅都市杉並で観光施策を展開することに疑問の声もありますが、見解は。
観光まちづくりとは、住んでよし、訪れてよしのまちづくりです。住宅都市としての魅力を向上させるものであり、推進します。
観光施策は区内商店街との連携が不可欠です。
英語でのおもてなし等、外国人観光客受け入れに対する連携が不十分です。今後双方が恩恵を受けられるよう取り組みます。
杉並には浅草のような目玉となる観光資源がありません。しかし多くの外国人観光客は食や体験を通じて日本文化を感じることを望んでいます。
28年度から着物の着付け体験等やアニメ、阿波踊り等、外国人旅行者が興味を持つ日本、杉並の文化を企画旅行として旅行会社に売り込みます。
杉並における観光の成功は阿波踊り等のソフト面が鍵。ソフト面を輝かせるにはハード面の整備が欠かせません。
今後施設再編整備計画で生み出されるスペースを議員の指摘を踏まえ、28年度に予定している同計画の改定で検討します。
2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、質問者は大熊雅美自民。2020年東京オリンピック・パラリンピック大会の決定直後に開会した平成25年第3回定例会で、区長は杉並区民の皆様の機運を盛り上げるためのさまざまな仕組みをオール杉並で考えて地域の活性化へつなげていきたいと抱負を述べていました。開催を4年後に控えた今、改めて2020年東京大会に向けた区の活性化策を求めます。
区民が主体的に参加し行動し、さまざまな意見を交換することができる仕組みを作っていくことが大切と受け止めています。提案いただいたおもてなしのボランティア活動、外国の関係者が区内の家庭に泊まる民泊や高円寺の阿波踊り、阿佐ヶ谷の七夕といったイベントの同時開催、さらに外国チームが練習会場として区内施設を活用する可能性も多面的に検討します。これらの課題に対応するため組織体制の強化を図り、スポーツと文化が融合した世紀の祭典が開催される機会を最大限に活用し、区民の夢と希望を育み、後世にオリンピック・パラリンピックの素晴らしさと感動を伝えていけるよう取り組みます。
都市計画道路の新整備方針と高円寺地域のまちづくりについて、質問者は藤本直也事務。都市計画道路整備状況は、
当区整備率は 49% で23区の 64% と比較して遅れています。
28年度から10年間で優先的に整備する道路補助227号線の概要は、
高円寺駅北口から順城、甲信両商店街を抜け早稲田通りまでの420メートルです。対象戸数は70戸です。
道路整備後の高円寺北地域の災害危険度変化を把握してください。
28年度実施する地震被害シミュレーションの中で把握し、区民へ公表します。
227号線の整備では、町の絆やにぎわいへの影響に配慮してください。
事業を着手時期は未定ですが、地域の方々の意見を伺い、影響にも配慮しながら丁寧に進めます。
補助221号線の概要は、
環七から JR 線北側を並行し、中野までの290メートル、幅員16メートルの道路で、対象戸数は40戸です。
221号線整備では、小中一貫校の安全な通学路を確保してください。
十分な広さの歩道を整備するなど、安全性向上を図ります。
優先整備路線上の新たな建築制限緩和策の詳細は、
事業認可取得までは3階建ての建築が可となります。
民泊、在宅ワーク、性的マイノリティについて、質問者は小林由美、事務。国家戦略特区事業や民泊による宿泊施設でテロ、薬物等の犯罪や感染症が発生する可能性があります。対策は、
国家戦略特区事業は利用開始前と終了時の対面確認、不審な場合の警察への通報等が国の通知に示されています。民泊による宿泊施設での安全性確保の視点を含めたルールを検討中と聞いています。
在宅ワーク求職者のために求人がないか、区内の企業等に働きかけてはいかがですか。
就労支援センターでは、区内企業への求人開拓を行っています。その中で、在宅勤務可能な求人情報が得られたら、ホームページ等で紹介します。
区は、性的少数者、LGBT と一括りに表現していますが、LGB、女性同性愛者、男性同性愛者、両性愛者と T、性同一性障害者は本質的に異なるため、表現を改めるべきです。
性同一性障害の方も、他の性的少数者同様に、人権が守られなければならないと認識しています。
性的マイノリティに関する条例や要項を、渋谷区や世田谷区のように作る予定はあるのですか。
法制度との整合等の課題から、条例等の制定は考えていません。
子どもたちが健やかに成長していくためには、家庭の役割が重要。質問者は井原太一、自民。育児を支える地域や行政の支援は必要ですが、子育ての基本は家庭にあり、その役割は重要です。親自身の子どもを育てる力を高める必要があります。所見は、
親の子育て力強化は重要な視点です。親育ちの視点を持ち、講座や家庭相談等取り組みの充実を図り、子育て力の強化に努めます。
学校では家族の大切さを子どもたちへどう教えているのですか。
道徳の時間や家庭科で、家族に対する敬愛の念を深め、一員としての自覚を持ち、充実した家庭生活を築くための信条や、家族が協力して家庭生活を営むことの意義等を育んでいます。
家族の大切さを親も学ぶ機会が必要と考えますが、所見は、
パパママ学級等の取り組みを充実し、親としての自覚を育てることが、家庭・家族の持つ機能の理解を深めると考えます。
施設再編で区民事務所等が廃止になり、窓口まで遠くなった地域では、高齢者に対してどのような配慮がなされているのですか。
桜上水北分室廃止後も、 証明書自動交付機を設置し、機械操作のサポートや各種手続きの問い合わせ等対応を図っています。
住宅都市ブランド確立へ、住まい総合窓口設置と地域連携を。質問者は大泉康政、自民。住まい全般の情報提供および多様な相談にワンストップで対応しうる住宅に関する総合的な窓口を設置すべきと考えますが、区の考えは。
居住支援協議会設置の検討と合わせて窓口の設置についても検討します。
区は自治会・町会が直面している課題をどのように捉え、課題解決に向けどのように支援してきたのですか。また今後どのように自治会・町会を支援していこうと考えているのですか。
加入率低下や役員の高齢化、後継者不足等が主な課題です。地域での創意工夫を支援する町の絆向上事業助成、先進事例等を学ぶ講座の実施、区政協力委託事業費の増額等を行いました。今後も必要な支援策を講じます。
国家戦略特区事業や民泊を行う際は、周辺の良好な住環境の維持が大前提です。マンションの管理規約を守る、また貸しをしない等は、事業者が最低限守らなければならない事項ですが、確認する方法を検討しているのですか。
ご指摘の点は重要な課題と認識しています。大田区の事例等を参考に検討を進めます。